Well, it is a privilege to be here today.
はい、ね、皆さんとこうして、ね、過ごせること本当に感謝します。
It really is a dream to come true to be here in Japan and to share what Jesus has done in my life.
ね、本当に私の人生でイエス・キリストがしてくれたこと、それを日本、ね、ここの日本で皆さんとシェアできる本当に夢が叶ったような、そのような日だと思います。
And I really hope by the end of the service that you're encouraged in faith.
ね、そして、まあ、この礼拝を通して皆さんも信仰において励まされてほしいと思います。
But all complaints can be sent to Ruta.
はい、でも僕が間違った全ては僕のせいではありません。彼のせいなんです。はい。
No, no, no. So, right, let's have a little look at some pictures because I've known Ruta for a long time.
はい、まあ、20何年の付き合いということで、ちょっとね、過去の写真を見せたいと思います。
There's two good-looking men.
はい、ね、まあ、良い。ね、ハンサムとは言えないですけども、はい、特にこっち側ですね、こっち側、はい。
This is our punk season.
はい、まあちょっとパンクっぽいシーズンがありました。
And yeah, so let's go to the next slide. Now that's our wives. That's、はい、Patty and my wife Reggie.
まあパティですね、僕の妻と、そしてレギーさん、二人ともスイス人なんですけども。
はい、And my wife was instrumental in setting Ru up with Patty.
はい、まあ、リチャードさんの、ね、奥さん、レギーさんが僕とパティをくっつけてくれたような、そういう、状況でした。はい。
And this is them being very happy about getting married to us.
はい、まあ彼女たちはまあ、ね、僕たちと結婚できるっていうことで、もう大喜びしている写真です。
All right, let's have a look at the next one.All right, so this is me and my wife praying for Ruta.
はい、ね、まあ、お二人に祈ってもらっている状況です。
You can see that Ruta is a little bit... No, I don't want to be prayed for by you, Richard.
ね、ね、まあ、リチャードさんに祈ってほしくないという顔をしてますけども。
But as you can tell, I'm holding no prisoners. I'm going for it.
はい、でもね、関係なくもうリチャードに祈られてしまいました。
We're praying that he can become a great preacher.
ね、まあ、素晴らしいメッセンジャーになるように祈ってくださって、まあ、はい。
Let's have a look at the next picture.
はい、次、はい。
And suddenly he is a great preacher.
ね、突然いいメッセンジャーになりました。
And as you can tell, I'm very surprised at this.
ね、そして、まあ、リチャードは祈ったにもかかわらず驚いているというシーンです。
So this is in a church that we both worked in together for a few years.
まあ、この教会はですね、一緒に働いてた時期があった、その教会のところです。
We had the privilege of...Not just sharing life, fun, and friendship, but we also had the privilege of ministering together.
ね、ただ友情を持ってただけではなくて、一緒にね、神様に奉仕する、ミニストリーをできるそういう期間があったことを本当に感謝します。
And just as Ruth and Patty have been instrumental in shaping your life and bringing mission and sharing the love of Jesus, they've both been instrumental in sharing Jesus with me and my family.
ね、まあ、僕とパティが皆さんと一緒にこうやって過ごして、ね、霊的な本当旅をしてきたように、本当に僕らもですね、そのようにお互いを影響し、そしてお互いの信仰を高め合う、そういう中でした。
And even though we've not seen one another over the last 20 years, we've always been in one another's lives, praying for one another, and praying for one another's families and ministries.、
ね、20年間実際に会ってこなかったんですけども、そのような20年間の中でも一緒に家族のために祈り合ったり、お互いのために祈り合ってきました。
Let's have a look at the next one.、はい、so, this is Ruta going surfing.
はい、僕が唯一サーフィンをしていた時期の写真です。
So this is this after I taught you to surf?
Yes. No,、okay. you didn't teach me to surf.
No.
I self-taught myself.
Self-taught.
僕が自分で学びました。彼に教えてもらってません。
So the first time I took him surfing, we took him in the middle of winter.
はい、実はリチャードにですね、サーフィン連れてってもらった時期一度だけあって、それが冬の海だったんです。
And the waves were perfect and very big.
ね、で、まあ、波はすごく完璧な状態でした。
But we didn't have a spare wetsuit for him that was appropriate for the water temperature. It was very cold.
はい、でも冬用のウェットスーツを僕は持ってなかったんです。
So we dressed him in a summer wetsuit that had short arms and short legs.
でもリチャードがくれたのは夏用のウェットスーツ、要は半袖半ズボンの、しかも50年前のウェットスーツをくれました。
We gave him an old surfboard from the 70s.
はい、まあ70年代ぐらいのその、ね、ウェットスーツをもらったんですけど。
Which we attached to his feet with just a rope, a piece of string.
はい、普通ですね、リーシュというそのサーフボードにつなげるロープもあるんですけども、それがなかったので普通のロープを巻いて、巻かれました。はい。
And then I said, "Look, there's the ocean. Go for it, Roo."
だから、はい、波があるから波を乗ってこいって言って放り出されました。
And we just left him. We went to surf.
で、彼らはちゃんとしたギアを持ってて普通にサーフィン してるんですけども、僕だけが葛藤してました。
And then I saw this heap of a person washed up on the beach.
で、僕はもう波に何度も何度もね、飲まれながら、しかもサーフボードもしっかりとしたやつじゃなかったので、溺れそうになりました。
And I thought I better go and see if Roots is okay.
はい、だからまあ、僕がちゃんとやってるかどうか関係なしに僕らはサーフィンやってたんですよ。
Richard was not okay.
僕は全然大丈夫じゃなかった。
He was very angry.
ね、もうその後めちゃくちゃぶち切れてました。
He nearly drowned.
はい、溺れかけました。
And it was all my fault.
はい、リチャードのせいでトラウマになりました。
This brought me so much joy.
でもその様子を見て彼は喜んでるわけですね。
It's everything I was asking for.
あ、もう彼がずっと見たかった光景だったらしいです。
But sadly he's left with trauma.
はい、まあ、トラウマになってもうサーフィンをしなくなってしまいましたが。
So please pray for your pastor.
だから僕のために祈ってくださいという。
He needs it.
はい、僕必要です、その祈りが。
So I have the privilege of doing surf ministry.
はい、サーファーたち、サーフィンを通して、教会開拓をしている、そういう働きをしています。
I fell in love with surfing when I was 13 years of age.
13歳の時に、サーファーの世界に、ね、魅了されて、サーフィンを始めました。
And God seemed to use this sport that I'd fallen in love with as a way to teach me who He was and help me share the gospel with my friends who also love surfing.
で、そのサーフィンというツール、自分が大好きだった趣味を通して神様がその福音、神様の存在を知らせる、そして周りの、そのサーファーを通して友達になった人たちに、伝える、そういう働きに招いてくれました。
Now surfers have a particular way of looking at life. They have a particular way to dress. They have a particular way to speak.
サーファーカルチャーには特定の、まあ、カルチャーがあるわけですよね。まあ、考え方だったり、また服装だったり、特有のサーファーたちの文化があります。
And I always felt that God was calling me to reach this tribe of people.
まあ、要はそのような文化に染まっている人たち を伝道する、勝ち取る、そのように、呼ばれたって思ってました。
And this would eventually lead my wife and I to go plant a church for surfers in the southwest of France.
そして、まあ、フランスのサウスウェスト、南、西、ごめんなさい。
Are you okay?
はい、ちょっと方向音痴になってますけど、はい、南のフランスの、ね、海岸沿いの方で、開拓するように、言われました。
And this is one of the most unreached countries in the world, France.
実はフランスって、クリスチャンがめちゃくちゃ日本と同じぐらい少ないような、そのような国です。
If you're under the age of 25, you've never really heard of who Jesus is.
25歳以下のフランス人はほとんどもうイエス・キリストということすら聞いたことない人たちです。
Over the age of 30, maybe you understand a little bit of Catholicism, but again, you don't really know what the gospel is.
30以上の人たちは、まあ、もしかしたらそのカトリックの影響で、キリスト教のことを聞いたことあるかもしれませんが、でも福音というものを全く知らない人たちです。
The chances of you meeting another Christian in France is very, very small.
クリスチャンに会える確率、フランスではすごく少ないんです。
The chances of you meeting a surfer who's a Christian is minute.
で、サーファーであるクリスチャンという人に会う確率はめちゃくちゃ低いです。
So we wanted to reach this group of surfers.
なので、まあ、そういう人たちに入っていきたい、伝道したいと思いました。
And to do that, we felt God leading us to plant a new church for them in their culture.
で、要はその彼らの文化に特有のあった教会を開拓することになりました。
What was wonderful is God did something very special in this little town in France, and many people gave their lives to Jesus.
まあ、その開拓を通して本当に神様が働いてくださって、そして多くの人たちが救われ始めました。
And a church was birthed.
で、まあ、教会が開拓され、教会が成長していきました。
And then suddenly, these new churches for surf and beach communities started kind of to pop up all over the world.
で、そしてそのがきっかけでですね、他の人たちがインスパイアされて、いろんなその海岸沿い、まあ、世界中の海岸沿いで、同じようなそのサーファーたちの教会と開拓が始まり始めたんですね。
And we could see that God was doing something fresh amongst the coastlands.
要はその海岸沿い、さまざまなビーチで神様が働き始めている様子を体験しました。
So a few of us came together and decided we need to push into what God is doing here.
で、まあ、その何人かにか、そのミニストにかかっている何人かが集まって、そして、もうちょっとしっかりとした形で神様の働きを始めたいって話し合いました。
So my job now is to help plant churches all around the world in surf and beach communities.
で、今私がやっている仕事は世界中のそのビーチ、海岸沿いで教会を始められる教会開拓ネットワークをリードしています。
To bring the love of Jesus to a people group that have been excluded from a journey of faith.
要はサーファーたちというその特有の文化の人たち、でも一般のキリスト教の世界から迫害され、また押し出された人たちに伝道する、そして開拓する働きです。
So it's an absolute joy to be here in Japan and to be meeting surfers on the beaches here in this.This wonderful country.
でそして今回も日本に来て日本、まあ、湘南の方ですねサーファーたち日本のサーファーたちと会う機会があって本当に祝福されました
And there are so many surfers in this country. Surfing is exploded.
実は日本では世界中でも一番サーフ文化、サーファー文化が成長しているそういう国でもあります
So for the last week I've been meeting with some of the local leaders with Patty and Rue and just dreaming of how God could do mission to the beach and surf world of this country.
なので先週僕らが共通する友達が日本でもいるんですけども彼らを通して、まあ、もうどのような可能性があるかそういう話し合いをしました
I'm excited to see what God's going to do.
ね、まあ、なのでそういうビジョンを通して神様が、ね、何をしてくださるか本当にワクワクしています。
Today I want to talk to you about mission.
今日はその宣教ということについて話していきたいと思います。
Which would be a normal thing for a missionary to talk about.
もちろん宣教師にとって当たり前のトピックです。宣教、mission.
I don't want to make you feel guilty. I don't want to make you feel uncomfortable.
でもそのミッションをしなさいというメッセージにおいて皆さんを別にミッションしてないって罪悪感を覚えさせるようなことはしたくないです。
I don't want to make you feel like you're failing or we're not doing enough.
でまたは宣教してない、十分何もやってないってそういう罪悪感を覚えさせたくはありません。
Hopefully I can encourage you in the work that Jesus is doing in your life.
でもイエス・キリストを通して皆さんの人生で働きかけている神様によって励まされてほしいと思います。
So let me read to you a scripture. John...Chapter 20, starting in verse 19.
はい、今日の聖書箇所ですね。ヨハネの20章、21節から22節を読みたいと思います。
Ru's going to read this in Japanese, and if you're English speaking, then you can follow along as well.
はい、ちなみに僕のニックネームはルーになってるんで、リュータじゃなくてルーって言ったら僕のことです。はい、覚えておいてください。日本語だけでいつも通り読みますので、英語の方はスクリーンを見るか、自分の聖書を開いてほしいと思います。21節イエスは再び彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を使わされたようにもし私もあなた方を使わしますこう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい That's it.
Oh, that's it. Well done. So this picture of the disciples locked away in the room.
はいまあ、この状況皆さん覚えてますかイエス・キリストが復活してそして、みんな疑ってた状況の中でイエス・キリストがいきなり部屋に入ってきました
It's something I've spent a long time thinking about over the years
who was thinking about
I've been thinking about、
はいまあまあ、この聖書箇所ずっと私が個人的にもずっと吟味してきた
These disciples that had walked with Jesus for 3 years they knew him intimately they knew who he was
まあ弟子たちはイエス・キリストと3年以上、ね、ずっと旅をしてきて、イエス・キリストをとことん知ってるはずの人たちでした
And at this key moment where Jesus had died on the cross they panicked and gone and locked themselves away in a room
でもイエス・キリストが十字架にかかってしまったことに驚き、そしてパニックっている、状況ですね。そして部屋に閉じこもっている状況です。
They'd left their mission.
要は宣教を諦めたんです。ミッションを諦めてビビりながら、おどおどしながら部屋にこもってました。
They'd run away from their calling.
自分たちの使命を捨てて怖がってたわけです。
They were living in fear of the consequences of being identified as a Jesus follower.
彼らはクリスチャン、要はイエス・キリストに従う者として見られること、そしてその見られてしまった結果どんな迫害が起こるかをビビってたわけです。
Gathered together, locked in a room.
一緒に集まって一緒にビビってたんです。
No longer useful to the world.
世界にも役に立たないような存在になってしまってたわけです。
They placed themselves in a prison.
自分たちをある意味牢屋に閉じ込めているような状態でした。
Now you saw that picture of Ruta and I at the beginning of early days of our friendship.
まあ先ほど皆さんが見たその僕とですねリチャードのまあミニストリーの初期の頃の写真を見ました。
We'd met powerfully with Jesus.
私たちはもちろんイエス・キリストに力強く出会えて変えられました。
Follow me, Ru. This sign says no entry.
はい、ここに入らないでくださいって書いてあります。関係者以外入らないでください。
It's a bad idea to go in here.
はい、入ります。
All right. So if we spent the next 20 years locked away in a room, we wouldn't be very useful to the world.
で、皆さんこんな状態で20年間ここに閉じ込まってたら全然役に立たないですね。
It's very dark in here, Roo.
で、結構暗いね、ここね。はい。
This is not a great place to do ministry in life from.
ね、全然ミニストリーに良い環境じゃありません。
It'd be very hard for you to have a relationship with Patty from here.
ね、まあ、多分奥さんにも会えなかったと思います。
Very difficult for me to hang out with my family from here.
ね、家族にもどうもあまり過ごせないですね。
In fact, the truth is this room is very restrictive.
ね、まあ、この部屋自体何ももう超狭いです。
But at least I'm in here with Roo.
でもまあ、ね、友達がいるからいいやと思うかもしれません。
With my friend.
ね、友達がまあこの狭い中でもあんま僕は言いたくないんですけども、はい、まあいいやと思うかもしれません。
That's nice.
うん。
After you.
はい、ありがとうございます。僕何やってるか分からないので、皆さん、はい。
What a strange thing for the disciples to do.
弟子たち、こういうことをやってたわけですね。おかしいことをやってたわけです。
Knowing what they knew.
彼らはいろんなことを聞かされて分かってたはずなのに。
Having experienced what they'd experienced.
彼らが経験することべきことを経験してました。
Surely they knew better than this.
で、イエス・キリストが復活するって聞かされてたはずですよね。
But circumstances can lead us into strange, difficult situations.
でも私たちの人生の状況というものがそのような行動を私たちさせてしまい、普通じゃないこと、状況になってしまうわけです。
I wonder if you have been locked away, found yourself in a room, shut out from the world because of the situation that you've experienced.
皆さんはどうでしょうか。もしかしたら人生で何か起こってしまった。その起こったことによって自分の使命を諦め、そして自分の殻に閉じこもっていないでしょうか。
Maybe there's something in your past that has caused you so much.Pain and trauma that you've locked a part of your life away.
あまりにもその経験が痛く辛いものだったので、自分の心の何かを閉じ込めてしまった。自分の思いを閉じ込めてしまった。
You know Jesus, you love Jesus.
もちろん皆さんイエス・キリストを愛してイエス・キリストを崇めてます。
But the situation has pounced you, and you are locked away for fear.
でも恐れによって自分を部屋に閉じ込めている状況です。
Maybe you become a victim of something that's taken place.
またはその起こったことのある意味犠牲者になってるかもしれません。
You've not been able to forgive. You've not been able to let go, and you are damaged and hurt, and you've gone to a place of safety.
その人を許せず、または危険があることを恐れて、そして結局安全な場所だけに居続けてる人生を送ってるかもしれません。
You see, the disciples were running to a place of safety.
要は弟子たちは安全を求めて部屋に閉じこもっているわけです。
But in running to a place of safety, they excluded Jesus from the situation.
でもイエスを疑い、そしてイエスを突き放した状態でそのようになってました。
Have you ever excluded Jesus from your situation?
皆さんその状況からイエス・キリストを追い出してしまったことはないでしょうか。
I know that I have.
自分はあります。
But I love in this story that Jesus suddenly appears.
でもこの話の良いところはいきなりイエス・キリストが入ってくるっていうことです。
In this locked room, suddenly he's there.
もう扉が閉まっている状況のそのような部屋の中でいきなり入ってくるんです。
And you can imagine the disciples suddenly seeing this person in the center of the room panicking.
ね、いきなり閉じこもって、自分たちの身を守ろうとした状況の中でいきなり人がポンって現れるわけですよ。
What's going on? Who's this?
ね、誰と思います。
How did he get in here?
なんで鍵閉まってたはずでしょう。
I mean, they're in a place of fear.
恐れビビってる状況ですよ。
And Jesus says, "Peace be with you."
で、イエス・キリストが言うことは、平安があなた方にありますように。
I love that Jesus doesn't come in and tell them off for having made a mistake, for being in a room locked away. The first thing he says is, "Peace be with you."
私が素晴らしいなと思ったのは、イエス・キリストはいきなり入ってきて、弟子たちはお前ら何やってるんだって叱るんではなくて、彼らのそのような間違いを犯して閉じこもってる中でも平安がありますようにってなだめてくれてることです。
And then he showed them his hands and his side.
そして彼は自分の手の傷とそして脇腹の傷を見せました。もちろん彼らはそこでイエス・キリストだって気づくわけです。
Again, he says, "Peace be with you."
平安があなた方と共にありますように。
And then this is the important moment.
こ これが重要な瞬間です。
He said, As the Father has sent me, so I am sending you.
父が私を送り出したように、私もあなた方を送りますっていうことを言いました。
See, it wasn't Jesus' plan for these disciples to stay locked in the room.
もちろんイエス・キリストのプラン、弟子たちの、プランはですね、部屋に閉じ込めさせておくことではありませんでした。送り出すことです。
To stay trapped in their panic.
自分たちの混乱状態、恐れのに閉じこもる状態にいさせることではないです。
As the Father has sent me with all of that authority and power, now I am sending you in the same way.
私の父がすべての権威を持って私を送り出してくださったように、私もあなた方にすべての権威を与えて、そして送り出しますよ。
Jesus came incarnationally to be with us.
イエス・キリストは私たちの人の肉体を持って私たちをいると過ごしいるために来てくださったわけです。
And Jesus is now sending the disciples to be incarnationally with the world to bring the love of Jesus to them.
そして同じように私たちが世界に送り出されて、そして人々と過ごしながら伝道するように送られているわけですよね。
Not to be locked in the room.
部屋に閉じこもっている目的じゃないです。
He breathes on them and said, "Receive the Holy Spirit."
そして息を吹きかけ、そして聖霊を受けなさいって言いました。
This great scripture in Hebrews 10:32.Ruth, could you read it to us?
はい、ヘブル書の10章ですね、32節あると思いますが、ちょっと出してもらっていいですか。Hebrews?
Hebrews 10:32.
はい、Shall I read everything?
Yeah.
Until 39?
Yeah.
はい、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた。初めの日々を覚え起こしなさい。あざけられ苦しい日に目に遭わされ見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながっている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。次お願いします。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れのおののくなら、私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れおののいて、恐れ退いてですね、滅びるものではなく信じて命を保つものです。
Again, these followers of Jesus were struggling.
弟子たちは葛藤していました。
They were finding it hard to remain committed to the faith.
信仰を保つのに葛藤していました。
So the author of Hebrews is reminding them of their early days when they first received the light, the truth.
で、そしてこのヘブル人の著者の方々はその状況を思い起こして、要はそのどのようにその信仰の光を得たのかを思い起こしています。
Hey, you were strong.
ね、あなたは強く始まったでしょ。
You endured persecution.
ね、迫害も耐え忍んだでしょ。
Your eyes were not on this world, but the kingdom of God.
ね、この世に目を向けてたわけではなく、そして神の国に目を向けてるでしょ。
Do you remember you stood side by side with your brothers and sisters when they were being persecuted?
一緒に兄弟姉妹が共となって一緒になって迫害された時でも一緒に支え合ったでしょう。
So don't throw away your confidence.
確信を捨てるなって言ってるんです。
You see, in that chapter, that passage where the disciples locked themselves away in the room.
まあこの先ほどのヨハネの20章ですね、弟子たちが部屋に閉じこもってた状況。
They'd lost their confidence in the gospel.
結局彼らは福音というものの確信を失ってしまっていた状態です。
They'd lost their confidence in Jesus' words.
イエス・キリストの言葉を信じきれなくなっていた状況です。
So they ran for fear to take charge of their situation themselves.
でも代わりに彼らは経験した人生で経験したことから恐れによって飲み込まれてしまっていました。皆さんに今日励ましたいのは、確信、イエス・キリストからいただいた確信を失わないでください。
No matter what the circumstances look like, you can trust him.
どんな状況になっても 神様を信頼できるということを確信持ってください。
This scripture says, so do not throw away your confidence.
ちょっと戻ってもらっていいですか ?35 節に。
To throw something is a...
Sorry. 捨てるな、投げ捨ててはいけませんって書いてあります。
To throw something is to do something active. It's a choice.
捨てるっていうことは、ある意味決断を持ってそれを手放すっていう意味です。
To throw this, I look at the person I'm going to throw it to, and then I throw it. Oh, nicely done.
はい、まあこれを持って誰かに投げつける、要は捨てるっていう決意を持ってそれをしてしまうわけですよね。
There's a lot of decisions that are being made in throwing this thing.
ね、要はその捨てるっていう行為に至るまでいろんな決断があってそうなっているわけです。
Remember what Jesus has done for you in your past.
イエス・キリストがしてくださったことをまず思い起こしてください。
And in the midst of what you face today, do not throw away your confidence in Christ.
そしてどんなことが今人生の状況で起こっていようとも確信を失わないでください。
Because it says, in just a little while, he who is coming will come and not delay.
ね、そしてもうしばらくすると来るべき方が来てくださるって言ってるわけですよね。
I have three children.
私には3人子供がいます。
My eldest is called Marnie, Emmanuel.
一番上の長男がですね、Marnie っていうあだ名なんですね。エマニュエルっていう名前から来てます。
And then my daughter is called Ayana Jade.
そして2番目の名前、娘の名前がですね、Ayana Jade。
Which we borrowed from Ayana May.
はい、なね、まあ私の長女の名前のアイアナ・メイ、アイアナを勝手に使われたんですけども、冗談です。
And then, my youngest is called Indiana, Indiana Jones.
はい、で最後の3番目の子供息子がですね、インディ、インディアナ・ジョーンズのインディから来てます。
So we've got beautiful biblical.Names full of meaning until we get to Indiana Jones.
で最初は聖書的なエマニュエルっていう名前から始まってるのになぜか3番目はインディアナジョーズになってしまってます。
This little boy, we called him Indy because we knew that there was a season of adventure coming in our lives, and he would signify this transition.
まあその人生の私たち通ってた状況ですごく冒険ばっかりの、ね、人生だったので、まあそういう状況ではこの子はその冒険を乗り越えて生きる、インディという、ね、その意味を込めて名前を付けました。
But when Indy was born, on the day that he was born, there was a big fight to save his life in the hospital.
でもインディがですね、出産生まれる時ですね、すごいもう危険な状況で、まあ出産が困難な状況でした。
My wife had given birth, and suddenly there was an alarm ringing, and everybody was rushing into the room.
出産した妻が出産した後です。ですね、いきなりそのアラーム病院のアラームが鳴ってですね、みんな看護師さんたち医者たちがその部屋に駆けつけました。
Andy was not breathing.
そしたら気づいたことはインディ君がですね、息がをしてないのが分かったんですね。
And now all the doctors and nurses are trying to revive him.
でもちろん彼を生き返らせるために医者たちが一生懸命治療していました。
In moments like that, your prayers are simple.
そのような状況でもちろん祈りはめちゃくちゃシンプルです。
God save my son.
自分の息子を救ってください。
And my wife and I just looked at what was happening.
で、そしてまあそのような状況をもう何もできずに僕と妻が見てました。
And when we heard that cry,
でもその次の瞬間泣き声が聞こえた。
That signified breath and life.
もちろん命とそして息を吹き返したそのような瞬間でした。
I'd never been more happy.
もうその瞬間思い起こすだけでめちゃくちゃ幸せになります。
My son was alive.
自分の息子が生きてきたわけです。
Over the course of the next few weeks, we took Indy back home and started to carry on with life.
で、まあもちろん息子が無事に生まれて、そして、その次の、ね、数週間後に家に連れ帰って、まあもちろん人生が始まりました。
I went back to work at the church.
でまあ、普段通りに教会で働いてたのに教会の仕事に戻りました。
And one morning my wife decided to come to church for her first trip and to come to a mums and babies gathering.
で、まあ、その時教会にイベントがあったので私の妻は、まあ、出産して初めてですねそのmums and babies っていうそういうイベントに行くことを決めました。
To bring our little baby for the first time to our church.
まあ一番 出産して初めてその自分の息子、赤ちゃんの息子を教会に連れて行く途中でした。
So they're driving in the car on the way to church.
そして、まあ彼女はその車を運転しながら、その教会に向かっていました。
And they reach a junction where the road is traveling fast in that direction, and my wife has stopped here.
でもちろんその大きな道路に差し掛かったので、その十字路で私の妻はその十字路の手前で車をストップさせて、車がいっぱい通ってるわけですよね。
As she's looking to cross over this main road, she's seeing if there's any traffic over there.
でもちろんそこね、ライトが変わってですね、その車が来ないかもちろん左右確認します。
And it's clear.
でもちろん何も車が向かってきてないので発進しました。
She looks this way and there's a minibus traveling towards her.
でもこっち側を見たときにそのミニバスが自分の方に向かってくるのが分かりました。
Minibus is indicating to turn into where she is.
でそのミニバスはこっちに曲がってくるっていうふうようなにそのインディケーターですね、そのブリンカーを出していました。
And the minibus starts to slow down.
でミニバスがどんどんゆっくりともちろん曲がるために、減速するわけですよね。
And my wife makes the decision to drive across.
でなのでじゃあ曲がるんだということでうちの妻 は車を発進させて先に行こうという決断をしました。
And that minibus didn't slow down, didn't go into the turning, and went straight into my wife.
でもそのバスを曲がらずにそのままのスピードで妻の車に突っ込んできました。
The car flips and spins, the minibus flips and spins, and there's this massive crash on the road.
で、もちろん車がもう反転して何度か反転して、でミニバスも、ね、倒れてしまって、そういう大事故になってしまいました。
And I get a phone call from my wife, and I'm at work, and she says, "You must come now. We've been in a crash."
で、私はもう教会にいて仕事をしているので、でもいきなり電話がかかってきて、今すぐ来てください。事故がありましたっていう報告を受けました。
So I drive down as fast I can and then I see the crash site with chaos.
で、もちろん大事故だったので、もうすごい悲惨な状況です。車が破壊されていて、いろんなことが起こっている状況でした。
I know that Reggie's alive, but I don't know if Indy's alive.
奥さんが生きているっていうのはすぐ確認できました。でも、息子が生きているかどうかはわからない状態でした。
And I see the minibus, and I realize there's many people involved in this accident.
で、ミニバスももうと、警察も来ていたり、もうすごいいろんな人たちがそこの状況で関わってます。
I say to the police officer when I arrive at the crash scene, is everybody alive? Is everybody okay?
で、そしてもちろんすぐ聞くわけですよ。全員無事ですか？大丈夫ですか？
It says it's okay. It's okay. Everybody's alive. Everybody's okay.
で、警察はみんな生きてる。大丈夫。死者はいないですよって言ってくれました。
Your wife and son are in the ambulance.
あなたの妻と息子は救急車の中にいるから大丈夫ですと。
I go into the ambulance. I see Reggie. I see Indy, and I'm so thankful.
で、もちろんね、家族が生きてたことが本当に感謝でした。
Again, this moment of fear that gripped me.But now there's a miracle and everybody's okay.
で、もちろんその時は恐れを抱きましたが、ね、奇跡的に助かって、すぐに回復できました。
We go home that day and we're so thankful that everything's all right.
で、その夜家に帰ってみんな無事だったことを感謝しました。
The next day I get a phone call from the police.
でも次の日ですね、警察から電話があったんです。
They said you have a problem.
問題が起きましたと。
Your car is not insured.
あなたの車には保険がかかっていません。
I said, that's impossible.
そんなことありえない。
This is a church car that we use for the church and they do the administration and there's no way this is not insured.
教会の車だし、教会のアドミンの人にそのちゃんと、ね、保険に入ってもらうように言ってあるし、証拠もその書類もあるはずですと。
No, you're not insured.
いや、でも事実保険に入ってないんですと。
So I rang up my insurance company.
だからその保険屋さんに連絡しました。
Been in a crash. I've been told I'm not insured. Am I insured?
ね、事故にあって、そして、保険をが適用されるべきなんだけども、保険に入ってる状態ですかって聞きました。
No, you are not insured.
そしたら保険屋さんも、保険に入ってない。
Well, that's impossible.
なんでって聞きました。
And then they said you have to check your post.
で、あなたちゃんと自分の、郵便物を確認してますか
？We sent you a letter four weeks ago.
4週間前にあなたの家に、手紙を送ってますと。
Asking you to reinsure the vehicle.
ね、その要は更新、保険の更新をしてくださいという知らせ言ってませんか？
And of course, I looked in the post and there it was, the letter.
で、もちろん確認してみたらその手紙がちゃんとあるわけです。
On the day after Indy had been born, this letter had been sent. I didn't see it.
まあ、インディが生まれたその次の日にその手紙が来ていて、もちろんそのインディさんがそういう状況だったので、もちろん郵便物も確認してなかったわけですね。
So we were now facing a lawsuit from 15 people in the minibus, and we had no insurance to cover us at all.
で、そのミニバスに乗っていた50人の怪我やそういうものの対処しなくちゃいけない。でも保険がない状態です。それは彼らのダメージをどうにかして払わなくちゃいけない状況です。
I didn't want to tell my wife because she was traumatized, but I knew that we were going to lose everything.
で、妻にも伝えたくありませんでした。もうすでにこの事故でトラウマになっていて、さらに不幸で悪い状況を知らせたくはなかったんですね。
I'd have to sell the house.
もちろんそれをカバーするお金がないので、もう家を売らなくちゃいけない状況です。
My parents would have to sell their house.
自分の両親も家を売らなくちゃいけない状況です。
Just what's going to happen?
どうするんでしょうか。
Lord, I need a miracle.
神様、奇跡が必要ですと。
We went to church that Sunday and we just cried in the chaos of this situation.
もういろんなことが混乱がっていて、その日曜日また教会に行きましたが、ただ泣きながら神様どうしたらいいですかって。
But trying to hold on to the promises of God.
でも神様にずっとしがみつきながら、神様あなた約束してくれましたって。
The Monday after church, I get another phone call from the police.
そしてその次の日曜日の次の日ですね、月曜日にまた警察から電話が来ました。
We need to come over your house, Mr. Ellerington.
あなたの今家にこれから向かいますと。
Because one of the passengers has died as a result of her injuries.
その50人の中のミニバスの50人の中の一人が怪我によって先日亡くなってしまいましたと。
And we're going to be prosecuting your wife.For causing death by careless driving.
なのであなたの妻をその、要は犯罪事故ですよね。その要は、その、不注意な運転の仕方で、人を殺めてしまったことに対して裁判を行いますと言われました。
I mean, this situation was bad, but now it was horrific.
もちろんすでに悪い状況です。でももっと悪化していきます。
Having to tell my wife that herActions had caused the loss of life of somebody else was one of the worst things I've ever been through.
彼女の運転のせいで誰かを死なせてしまった。もちろん彼女にとってすでにトラウマになっている彼女にとっては最悪のニュースです。
And we cried and we prayed and we cried and we prayed.
祈って泣いて祈って泣いてその繰り返しでした。
We didn't really know what to do.
どうしていいかわからなかったんです。
For 2 years, we went through the process of being prosecuted.
2年間そこから裁判が始まりました。
Also, the driver of the minibus was being prosecuted.
そして、まあ、そのバスの運転手も裁判にかけられました。
After a year of me fighting with the insurance company, something incredible took place.
その、まあ、2年後にですね、まあ、その裁判で戦っている中で、その保険会社 の状況が変わったと、すごく驚くようなことがありました。
I got to speak to the boss of the entire insurance company, and they said, "Yes, we don't have to, but we're going to insure you."
その、保険会社の一番トップの人間が、一言言ってくれたのが、今まであなたは入ってなかったけども、でも私たちの保険を通してあなた方のその事故の責任をカバーしますって言ってくれたんです。
This was an incredible miracle.
もちろんそのミラクルがですよね、奇跡的な状況です。
But we were still facing this prosecution that could put my wife in jail.
でもまだその裁判はそれでも続いているので、うちの妻が牢屋に行くことになる状況でした。
It went through 7 different levels of courts.
で、もう7段階のその裁判所ですよね、の上の方まで来ました。
And we discovered that the lady who died had not been strapped into her seat.
で最終的に気づいたのがその20人の中の50人の中で亡くなってしまった女性の方なんですけども、シートベルトがしていないということが発覚した。
So this was a very complicated situation.
もちろん複雑な状況です。
I was at home writing a sermon about how to stay faithful to God in difficult times.
その時ちょうど自分のメッセージのタイトルは、困難な状況でどのように神様に頼り続けるかという説教を書いていた時です。
It's 2 years later, and my wife says, "Richard, you need to come. You need to come right now."
でそしてまあ2年経った後である日うちの妻がですねリチャード今すぐ私のところに来てって電話してきました。
She was at my parents' house and I jumped on my motorbike and I drove as fast as I could towards her.
でそして、僕の両親の家に彼女がいたので、まあ、僕はそのバイクに乗って、もう突っ走って彼女の元に行きました。
Because I knew this was the moment that we were going to find out whether she was going to be going to prison or whatever the terrible situation was going to be.
でなぜそうせかしてね、そのところに行ったかというと要はその日が彼女が牢屋に牢獄に入らなくちゃいけないかどうかの結果が出る日だったんです。
I put my helmet on,
ヘルメットをかぶりました。
And I started to drive.
でそしてバイクを走らせました。
And as I'm driving towards her,
で彼女の元に、ついてバイクを止めようとして見ていたとき、
I said to God these words.
神様にこう言いました。
If this does not work out,
もしこれが解決されないなら、うまくいかないなら、
I am done with you.
神様、もうあなたいいですって言いました。もうあなたを捨てますって言ったんです。
I have given my life to you.
私は私の人生をあなたに捧げたじゃないですか。
Everything I have done has been in service of you.
あなたに仕えるためにずっとここまで仕えてきたじゃないですか。
Why would you allow this to happen to my family?
なんでこんなことが私の家族に起こるようなことを許すんですか。
If this doesn't work out, I am finished.
もしこれがちゃんと解決されないならもう私もあなたを捨てます諦めます
never going to that church again.
もう絶対この教会行きたくないですって
I will never speak of you again.
あなたの話ももうやめます
We are done.
もう私たちはあなたを捨てますって言いました
I take off my helmet.
そしてヘルメットを取って
I put it on the bike and now I start to walk towards my wife who has her head down like this.
ね、ヘルメットのバイクの上に置いて、そして妻を見た元に歩いていったら、妻はもう頭を下げてこういう状態なんですね。
And when I see her head down, this anger towards God just fills my heart.
で、妻がそのように頭を垂れている状況を見たら、もう突然内側から神に対する怒りが込み上げてきました。
You have abandoned us.
ね、私たちを見捨てたねって。
I walk towards her to console her.
で、そしてまあ。悪い知らせだって僕は思ってたので、彼女を抱きしめました。
I stretch out my arms,
手を伸ばして。
And then she raises her head.
そして彼女は顔を上げました。
And she looks me in the eye.
そして彼女は私の目を見て。
And she says, Richard, it is finished.
リチャードはもう終わった。もう解決したって言ったんです。
They've dismissed the case.
もうこの事件はもう解決されましたってことになったんです。
It's over.
もうこの裁判も終わりで私は自由です。もう牢獄に行くこともありません。
They've concluded it was an accident and I'm free.
もうそれは完全な、事故で、責任も あなたに責任がないって解決しましたっていう知らせを受けていたんです。
I put my arms around her, I embraced her, I start to cry.
でもちろんそこで泣き崩れましたね。奥さんを抱きながら泣き崩れました。
And as she's crying in my arms, this thought enters my head.
でまあ、そのような状況の中で泣いている最中にこの考えが私の頭によぎってきました。
So, Richard,
神様からの声ですよね。リチャードって。
You were going to write a sermon on your faithfulness to me.
お前は私への忠実への説教を書いてたよねって。
Can you not see now that I'm always faithful to you?
今もう分かったでしょ。私はあなたに対して忠実ですよ。
What would have happened if my wife had been taken away?
でももし妻が牢屋に入ってたらどうでしょうか?
Would I have thrown away my confidence and finished?
自分のもう福音の確信を捨てて諦めていたでしょうか?
Would I have locked myself away in a room for the rest of my life?
自分の殻に閉じこもって部屋に閉じこもってビビりながら生きてたでしょうか?
What I know is that God moved in this situation miraculously to show me His love.And his provision and his care.
ね、私の神はそのような状況の中でもちろん 神が私を思ってくれていること、ケアしてくれていること、それを示すためにそのように、導いてくれました。
But so often my personal faith swings like a yo-yo depending upon the circumstances.
でも私は常に人生でそのような状況に振り回されヨーヨーに 上がったり下がったりになっています。
I struggle to grasp the eternal view.
神様を持っている永遠の視点を見ることができない状態があります。
I struggle to stand strong when I'm persecuted.
自分が迫害されて辛い目に遭っているときに固く立てない自分がいます。
I struggle to hold the course when everything's shaking and I don't know if I'm going to make it.
ね、自分がそういろんなものが揺れ動かされたとき、自分のコースをしっかり持てない自分がいます。
And I'm reminded of the fact that Jesus died for me and gave his life for me while I was still yet a sinner.
ね、私がまだ罪人であるときに、イエス・キリストが見捨てられ、迫害され、そして私のために死んだことを忘れてしまうんです。
That his love for me is not dependent upon my actions.
彼の愛は私のアクション、私の行動に左右されるものじゃありません。
His love is absolute and unconditional.
完全に無条件であり、そして常に永遠に続く愛です。
If a pastor of all of these years can make such a mess of his life and his faith and be saying these things, then wow, I am thankful for God's grace and God's forgiveness and God's faithfulness to me.
ね、このようなひっちゃかめっちゃかの自分の人生、このような間違った決断や思いを持っていながら、それでも神の恵みがあるなら、本当にそれは感謝するべきことです。
In that moment, in my helmet, I was in a prison of fear and angry at the world and angry at God.
私がバイクに乗りながらそのヘルメットの中にいた状況は、神に対して怒り、世界に対して怒り、そして自分の恐れの中に捕まっていた状況でした。
But God burst into my life.
でも神様はそこで入ってきてくれました。
Showed me His love.
神様の愛を示し。
Now God has burst into our lives.
ね、そして神様は私たち皆さん、みんなの部屋に入ってきてくれた。
He showed you His love.
神の愛を示してくれました。
That's why He went to the disciples and showed them His marks on His hands and His side.
だから見てみろ、私の傷、あなた方のために苦しんだ傷。見てみろって弟子たちに見せました。
The demonstration of love is that I gave my life for you.
ね、私があなたに見せたかったのは、その十字架を通してあなた方にその愛を示すためですよ。
And now I fill you with this love.
そしてこの愛で満たしたでしょう。
So that when you face the most horrific situations in life, you know that I am still with you.
そしてどんな人生の最悪のもうこれ以上どん底に本当に存続に向き合った状況の中でもあなたと一緒にいますよというメッセージです。
God wants you to know today that He is with you, He loves you, and He wants to appear. He is appearing in the midst of your prison.、
ね、なので今日皆さんに伝えたいことは、皆さんのその牢獄の中で、恐れのに囲まれたその部屋の中で神様はイエス・キリストが現れてくださるということです。
Don't allow the past.To imprison you and rob you of the incredible adventure of following Jesus in this world.
過去の経験によってあなたの使命を奪われないでほしいと思います。これからイエス・キリストが皆さんのために用意しているそのアドベンチャーを奪われないでください。
Don't allow fear of what other people might think.To stop you from sharing the good news.
他の人の目を恐れて、そして福音を伝えない状況にならないでください。
Jesus is always on a mission to you and I.
イエス・キリストのミッションはまず私たちに対してです。
Because Jesus's subject of love is you.
イエス・キリストの愛の対象は皆さんです。
Is me.
私です。
Out of love, the world was created.
ね、その神が作った世界を通してです。
Because God is love.
神が愛だからです。
This concept of the Father, the Son, and the Holy Spirit is this the dynamic of love between one another that created everything, created you and me.、
ね、ここでも描写されている父、子、そして聖霊のそのダイナミックの関係の中に私たちが作られ、形作られ、そして送り出されているわけです。
God loves you so much.
神様が本当に愛してくださっている。
That He sent His one and only Son to bring a rescue mission to you as an individual.
そして自分の最愛の息子を送って皆さんを救うためのミッションです。
Yes, to save the world.
もちろんそれを通して世界を救うためです。
To make a way.
道を作るためです。
But to save you.
でもまず皆さんを救うためです。
You are the subject of his love.
私たちが神の愛の対象なんです。
And he invites you to come into this warm embrace.
そして神の目的はその関係の中に入れ込むことです。私たち。
Jesus says, "Go baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit."
イエス・キリスト言いました。父子聖霊の名において洗礼をさせなさい。
If you're a follower of Jesus, you've been brought into this incredible dynamic of love.
ね、私たちがクリスチャンならその神の大いなる三一体の関係の中に巻き込まれてるんです。入れてくれてるんです。
This love fills your veins.
その愛が私たちのすべての存在を通って動かしてるんです。
Fills your heart.
私たちの心を満たしてくれます。
Just as the Father has sent me, I am now sending you.
私が父に送られたようにあなた方を送りたい、送り出すってことです。
Not to be locked in the room.
部屋の中で閉じこもるな。
Not to be a victim of the circumstances.
状況の犠牲者になるな。
But to be filled with this love, so that you.Can love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself.
そういうその愛を持って神を心から魂を尽くして愛し、そして隣人を愛せるためです。
He wants you out of the room so that you can love up and love out.
ね、私たちが外その部屋を出て、神を愛し、そして周りを愛すということです。
Let's pray.
一緒に祈っていきましょう。
And Lord Jesus,
yes,
I ask you now.
今本当にあなたにお願いします。
To liberate us from our past.
どうか私たちの過去から解放してください。
Whatever is holding us back from the mission that you are calling us to.
あなたが私たちを送り出して言ってくださっているそのミッションから妨げているものがあればどうかそれを解決してください。
Whatever is holding us back from the adventure of sharing your love with the world.
あなたの愛を伝えるそのようなアドベンチャー、冒険からを妨げてしまっているものがあるならどうかそれを解決してください。
Lord Jesus, liberate us.
私たちを解放してください。
And maybe just now, in this moment of quiet,
この静かに、黙想している中で、
you know the situations that are holding you back.
皆さん自分自身で分かっていると思います。その皆さんを止めてしまっている、閉じ込めてしまっていること。
Ask Jesus into the heart, into the center.Of your situation, your life.
その状況の中にイエス・キリストを迎え入れてください。
Invite the Holy Spirit to fill you with boldness and confidence.
聖霊様を迎え入れてください。そして大胆さ、自信をもらってください。
Invite Jesus to saturate you with His love.
イエス・キリストの愛によって満たされ。そしてその愛に浸ってください。
And give you an eternal perspective.
そして永遠の視点をもらってください。
Of God's goodness.
神の素晴らしさ。
And God's plan.
神の計画を。
In Jesus' name, Amen.
イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アメン。皆さん一緒に立って引き続き、ね、今日聞いたことを吟味していきましょう。
So let's stand now and we'll have a time to just examine ourselves.
皆さん一緒に立ってもう一度祈っていきたいと思います。
So we want to just have a time to pray one more, once more.、
ね、先ほどのリチャードの、まあ、ストーリーを聞いてもし神様が奥さんを牢獄に入れる形になっていたらどうなるんでしょう。それはすごく考えました。
So just as you know, even as I was hearing and giving the story about Richard, I just thought about like what would happen actually if his wife did go to prison.
私たちどうしたでしょうか。
you know, for us, like if we were in that situation, what would we do?
私たちにとっての良い知らせは、イエス・キリストが代わりに私たちが入るべき牢獄に入ってくださったことです。
Something that is just such a great joy for all of us is that Jesus went to that prison in our place.
私たちが入るべき、私たちが受けるべき不幸を背負ってくれました。
The prison that all of us really were supposed to go into, all of that, that ultimate unhappiness that we were supposed to get, is something that Jesus took on.
イエス・キリストの十字架を見るとき、神の愛は、同様は死をもっても、どんなことがあっても神に信頼できる。それが福音のメッセージだと思います。
I think it's truly the message of the gospel to be able to look at the cross and see that yes, it's depicting this death, but it's also depicting God's love towards us.
どんなことがあっても大丈夫です。
So no matter what happens, we are okay because we have God's love.
たとえ最悪の状況になっても、イエス・キリストがその最悪の状況を通ってくださっている方です。
Even if it becomes the worst possible imaginable scenario ever, Jesus already went through the most possibly bad scenario ever for us.
今日そこに自信を置いてほしいなと思います。
So I want to just have a time to really put our confidence in that today.
それを本当にその福音を思い出しながら今また一曲歌っていきたいと思います。
So just as we remember this power that the gospel have, we want to sing again once to God.